ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG クワタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、防災とアマチュア無線ということでお送りいたします。それでは、最後まで、お付き合いお願いいたします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
5月11日放送の645回の新コーナーで、資格取得に挑戦という、ね、お話をスタートしたんですけれども、その中でですね、航空無線通信士及び航空特殊無線技師のことをですね、それぞれ航空級無線通信士、航空級特殊無線技師と紹介してしまいました。はい、実は今級という名前も取れてるんですよね。だから航空無線通信士、航空特殊無線技師ということでね、申し訳ございませんでした。これ級というのはないのが正しい名称でございます。お詫びしまして訂正いたします。この件はね、 JL1XOX 鈴木さんからねご指摘いただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
CQWWWPX の CW がね現在開催中でございます。
はい、
はい、
コンディションがねどうかですよね。
どうでしょうね、うん、なんか最近ここのところ何日か太陽さん、
そうなんですよ、
機嫌悪いんですよ、
ね、機嫌悪いですよね、
うん、サンスポットもね上がったり下がったりで、
はい、
F8 でもね結構沈んでますからね最近。
そうですね、
はい、というのが、まあ、その合間に6メーターが開けたり、
ね、メーターはすごいもうにぎわってますね。
そうですよね、
隣 の, 大陸の方とか、
はい、
この間ちょこっとアフリカ見えてましたけどね、
うん、はい、ということなんで、まあ、またこの結果につきましてはね、また、次回以降でね、いろんなお話したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、デイトンハムベンションが開催されました。
はい、
ということでね、YouTube にね前日のセットアップデイの様子から含めてたくさんアップされていますと、
はい、
いうことでね、昨年はね YouTuber が増えてるかもしれないですね。
そんな感じはします。
わかりました
ね, そうです
ね
会場内ツアーとかね、そう皆さん歩いてますね、
まあ、スマホで簡単にね送れるようになってますからね、はい、昔と比べると全然違うと思いますよね。
そういう意味で結構いろんなところからね情報がアップされてますので、
はい、
非常に面白いですよね。
面白いですね、
はい、ということで内容なんですけども、まあ、この番組でもね最近取り上げましたけどね、いろいろな、無線機ですね、うん、まず注目の第一番といったらいいかな今回、うん、まあ、我々としてですなんですけどもねFTX1、
はい、
イエスムセンさんからね、うん、イエスさんから出ましたということでね、とにかく話題になっていますね、
はい
はい、でよくの、ね、YouTuber の方が、ね、取り上げられているということですね、
はい
はい、でデイトンではねすでに販売開始しているようで、はい、購入する様子が、ね、YouTube に上がっているということでね。
そうですね、はい、販売店でお金払ってところが映ってました。
そうなんですよね、はい、なんかリオさんのお友達も買ったという噂があるという話、はい、
なんか製造番号を77番ゲットしたなんて言ってましてですね、
はい
はい、
3歳ってなちょっと言って全然意味が違う、はいはい、ということでね、で見てるとオプティマですね、はい、これが一番良さそうな感じかな。
なんかアンプが入っててね、
う
ん、
そうですよね、
我々としては使いやすそうかなという感じですね。
なかなかですね、
どうもドル高いんで円安なんで、うん、アメリカで買うより日本で買った方がいいんじゃないのっていう話になってますね。
そうですね、
はい、
う
ん、
まあ前本当前はね私もそうなんですけども、アメリカで買う方が安かったってありましたからね。
そういう時代ありましたね。
そうなんですよ、いや、うん、アメリカ行くのにね日本の無線機だったら2メーターの146とか使えないんで、
あ、はいはいはい、
レピーターが使えないんですよ、
そうですね、
日本向けの無線機ではね、うん、まあ、その代わり日本では使えませんけどね、うん、はい、というのがありましたね、ちょっと今は高いですね、
為替倍になっちゃってますからね。
そうなんですよね、
本当に、
はい、まあ、なんとかしてほしいでもなんとかなるもんじゃないですけどね、はい、ということでございます。から次にケンウントさんの TMD750、
はい、
はい、これ詳細が発表されているということでね、うん、はい、デイトンではどうも実働機かなというのが展示されてるんかなという、
あの説明してるときはワーキングって言ってましたね、
うん、なるほど、
使えると言ってました、
はい、ということは実働機はもう出たと、
うん、まあ、試験用でしょうけど、
まあ、
うん、はい、
まあ、プリプロダクションとかそういうのでレベルであっても、
はいはい、
とにかくものになったということですね、
そうですね、
なってるということ
です
ね、
この前のモックと違って通電されてたんですね。
そうそうです、ね、販売が4フォースクォーターって言ってましたね。
あ、
う
ん、
誰もね値段言ってないんですよ。
そうなんですよ、
まだ未だに
未だにね、
うん、
どのくらいになるんでしょうか、
うん、はい、から Wi-Fi 搭載だそうですね、
はい、
なぜか
それがですね、うん、リフレクターに接続が可能と、
あ、なるほどね、
アーティスターがついてるからね、
はいはいはい、結構 Bluetooth がついてるっていうのはね
多いんですけどね、うん、
ああヘッドセットとかね、
そうそうそうそう、
リフレクターにつながってて、うん、つながることができて MMDVM という、うん、リフレクター用 の端末ソフトなんですけど、うん、あれのコマンドが使えると、
なるほど、ね、
いうことを言ってましたね、
はいはいはい、ということで、いや、分かりましたということでございます、はいはい、
それからフルデュプレックスで使えると、
うん、
144と430で、まあ、全20通信ができるということですね、
はい、そういうことですね、
うん、
から次にフレックスレディオですね、はいはい、オーロラという名前のトランシーバーが発表されているということで、
ええ、
SDR を使った機、まあ、まあ最近の流行りですね、流行りというかもうこれが非常にやっぱり
フレックスレディオは最初からずっと SDR なんですけ ど、
ね、なるほどね、はい、で出力がなんと 500W、
そうなんですよ、
はい、
うん、これ1台でも鼓動足りますよと、
うん、500W なんですよ、
うん、
いや結構高そうです、
ね、値段が出ましたけど$8,500くらい、
はい、
一番安いタイプで
120-130万円ですよね、
はい、
うん、はい、
まあ、200W 機能ですけど760よりまた上いきますね
、はい、どれだけいいのか見てみたい気はしますけどね、
うん、
からアイクモさんですね、
うん、
今年は特にアイクモさんの、ね、大きな情報はあんまりないような感じですね、
そうですね、目立ったものはなかったですね、
はい、まあ、760出たというのは結構もう発売してますんでね、
あれの時期がこうどう
か、ね、そうですよね、あれが一番大きいですけれどもね、
うん、
はい、新製品という意味ではちょっとあんまり、今回はなかった感じかな、
はい、
そんな感じですね、はい、うん、それとすでに、ね、講演会の様子も、ね、上がっているようなので、ね、楽しみもいっぱいですよね、
はい、
まあ、リオさんにお聞きしましたけど講演会がもう同時間に何個もあって、
はい、目白押しですからね、
まあ、そういう意味で聞き逃した講演会はまた、ね、YouTube で見れるというのがあるので、
うん、
便利ですよね、これね、今最近がね、
まあ、おそらくYouTube のアーカイブに残っていると思いますので、
うん、
ゆっくり見られると思いますよ、
そうですね、
はい、日本語字幕も出ますんでね、今は、
はい、出てきますよね、
はい、
で今年珍しく晴天でしたね、
あ、そうでしたね、
雨なかったですね、
天気良かったみたい、
いつもドロンコのところを歩くんですけど、今年はそんなことがなかったみたいですね、
はい、
よかったですね、
まだ人数確認してませんけどね、相当な人数になっていると思います、
はい、ということでね、で今週の万博 8K3EX 美容の状況というのをね、お話
はい、
お便りでね 8K3EX 用の、ね、お便りというか内容を、ね、紹介してという話もありましたので、
ありましたけど、
はい、できる限り進めたいなと思います、まあ、自分自身が、はい、8K3EX 用の運用委員の方やってますんでね、
うん、
もしブースに来られたらね、
うん、
私探してみてくださいなんてこと言ってますけどね、
はい、
今週でも大きな差はあんまりないんですけどもDX エンティティはねどんどん増えてます、はい、まあ、どっちかというと無線やってるよという方だけじゃなくて、各国から、ね、もう万博なんでいろんな国から来られるんでね、これ何やってんのというなんか変な機械置いてるよなんて感じでね、来られる方もいらっしゃいますんでね、
はい、
まあ、そういう方々が、ね、来られてね、で来られた方にはね、ブルーのシールをね世界地図に貼っていただいてるんですよ、
はいはい、
まあ、以前もねご紹介しましたけどね、まあ、そういうことでどんどんリアクションで増えてますと、
来訪者部 DX エンティ
ティ、そうそうそう、来訪者 DX エンティティ、特に、実際に運用された方っていうのはあまりいらっしゃらないんですけどもね、
うん、
はい、まあ、これからまた増えてくると思いますけどもね、はいはい、ということでございます、それとですね、あと、まあ、この万博の特別記念局でね一つの大きな目的にしてるのが体験運用なんですよね、
うん、
はい、今までアマチュア無線って知らない方に、ね、アマチュア無線というものを知っていただこうという話、うん、それから、なんか面白そうそうやねと 声出してみないと、はい、で昔できなかったんですよね、免許持ってない方は。
あ、そうですね。
で、現在、アマチュア無線の免許を持っている方の下で、声を出すことができるという方に、ね、はい、あの法律変わりました、
変わりましたか、
はい、はい、ということでございます。で、まあ、私行ってる時でも、あの大体行ってる時も何人かあの、うん、体験をやってみたいという方いらっしゃいますので、
は
い、
そうですね、
はい、あの大体結構ね、年少さんが多いです。
年少さん、
まあ、多いというほどじゃないかもしれないね。
小さい子供、
幼稚園の。
あ、そういうことね。
年中ぐらいかな、年中、
はい、あんまり小さいと言葉
そうなんですよ
大変ですけど、
はい、でもね元気ハキハキ。
ああ、いいですね、
はい、で小学生もねもう大きい声で喋ってくれますしね、
うん、
はい、ということで大人の方々もね結構多くて、はい、あの結構ねアマチュア無線っていや知らないわという方がね大体8割以上かな、う
ん、そんなにいるんですね、
はいはい、であとあのご存知の方は何で知ってるかというと、はい、なんかお父さんがやってましたとかね、はい、親戚の方がやってましたとかね、
はいはい
はいはい、ということであの、まあ、ご自分でやってらっしゃらない方がほとんどです、
うん、
はい、からあとあの免許持ってる方もね、体験運用じゃなくて普通の運用できますのでね、
はい
はい、あの免許証さえ持ってきていただきましたら、はい、まあ、JAL 会員ありとなしてちょっと運用の仕方はちょっと変わるんですけども、うん、まあ、普通に、8K3XPO でね電波出せますのでね、
はい、
ぜひいらしてください、
はい、
という感じでございます。
はい、
はい、ということでね、今日の話題ですけれども防災とアマチュア無線ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますのでどなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただきぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
5月なんですけれども水防月間ということでね、あの水とあの防災の防ですね、
はい、
水防月間ということで、今日はね防災のお話をねしたいと思います。
はい、
でまずあの水防月間ですね、うん、これは何ぞやということなんですけれども、うんうん、国土交通省では防災減災あの災害を少なくするという、ね、はい、減災の取り組みの一環として梅雨や台風の時期を迎えるにあたり国民一人一人が水防の意義及び重要性について理解を深められるよう毎年5月北海道の場合は6月を水防月間と定めています。気候変動の影響により激甚化頻発化する自然災害に対し流域全体を俯瞰しあらゆる関係者が共同して治水対策に取り組む地域治水の実効性を高める重要な取り組みの一つとして各地域において総合水防演習等の水防訓練や水防団等と河川管理者による共同巡視等様々な取り組みを実施しますということですね、
はい、
これはあの国土交通省の、ね、ホームページの方からまあまあ引っ張ってきたんですけれども、はい、あの国土交通省で、まあ、水防月間と検索していただければ出てくると思うんですけど、
はい、出てきます、
はい
はい、
そちらの方には同じことが載ってますんで一回ちょっと、うん、あのはっきり言って人ことじゃないんでね、
そうですね、
はい、まあ、今まで皆さんもねいろんな災害、うん、あの目にしていらっしゃるしニュースでも聞いてるし、まあ、実際にね、うんうん、残念ながら被災された方もね、うん、いらっしゃると思いますんでね、非常に大きな話ですよね、
はい
はい、まあ、特に梅雨台風これが一番大きいですね、日本の場合 ね。
日本の場合、もしかしたら地震よりも毎年のように水害起きてますから、
そうですね、
水害の方が多いかもしれないですね。はい、
ということですね。
はいはい、
まあ、地震もね、当然ながら。
うん、ありますけど。
そう、ありますけれども、ね、
はい。
はい。ということでございます。うん、で、5月14日に、成田の、この放送にやってる成田市ですね。
はい、
成田の隣の富里市。こちらがですね、JAL 千葉県支部と災害時の応援協定を結びましたと、
はい、
いうことですね、はい、これは富里市の発表なんですかね、
はい
はい、一般社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部とアマチュア無線による災害時協定締結ということで、ね、うん、富里市のホームページの方に載っておりますのでね、
はい
はい。ぜひ一回、見ていただいたらね、わかると思います。
はい。
はい。ということでね、まあ、こういう災害時にアマチュア無線化としてね、どんなことができるのか、ということをね、今日の番組の中でね、考えてみたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。はい、
まず、防災といえば、やっぱり事前の備えというのが大切ですよね。まあ、災害に備えるということでね、もう皆さん、まあ、地震なり台風なり、から津波ですね、うん。それに対して事前の備えが大切であるということはね、もうニュースとかでもね、もう非常に言われてますよね。
はい。
はい。まあまあ、備えの中には訓練というのもね、入るんですけれども、はいはい、まあ、まず備えという意味でね、うん、食料、飲料水、医薬品等の備蓄。
うん、
まあ、その他、詳しいことはね、自治体などからね、情報を参照していただくといいと思います。結構各市町村レベルでですね、はい、いろんな災害ハザードマップとかね、それも出てますし、まあ、その時に、備蓄の仕方とかね、これは、ちゃんと置いといてよとかね。
何日分とかね。
そうなんですよ。うん、
ローテーションしましょうとかね。いろいろ出てますんで、
ね。ありますよね。
参考にしていただければと思います。そうです
ね。はい。その中でね、じゃあ、アマチュア無線化としてね、気になるのがね、情報入手と、それから、アマチュア無線化の非常に大きなのが発信できるということですね。うん、まあ、無線を使って電波を出せるという。
そうですね。
ね。
そういう。
そういうことなんだね。
運動技を生かして。
そうなんですよ。
入手したり発信したりするですね。ということはちょっと気になりますね。
そうですね。はい。で、防災の対応としてね、やっぱり正確な情報ですね。
うん、
これを入手して、それを発信することが非常に大切です。です、うん、ということでね。
はい。
はい、まあ、もう最近いろんな SNS のね、世の中になって、ちょっと正確でない情報もね。
多いんですよね。
そうなんですよ。だからそれはやっぱり取捨選別して、
うん、
これはちょっと発信してもいいかなということを、まあ、ちょっと思いとどまって、てもらうというのも大切なんですよね、
う
ん。
よく言うのは複数の情報源を確認しましょうとか言いますけどね。
はい。はい、だからそういう意味でこの信頼性をね大きくするためには、まあ先ほどおっしゃってねディレクターが言った、うん、たくさんの情報の中でやっぱりほとんど全部が言ってるなということはやっぱり信用できると。
うん、
かもう一つ行政からの情報ですね。
うん、
はい。まあそういうところかなというところですね。
はい。
はい。で、まず、まあ、アマチュアの前に、行政としてね、やるべきことということでね、まあ、これはもう我々が言うほどのことじゃなくて、もう決めてはると思うんですけどもね。はい。行政としてやっぱり、災害時の情報をいち早くより正確に収集するということですよね。
いや、やっぱね、それが一番大事でね、
うん、
まずは情報を伝える、できるだけ多くの人に短い時間で伝えるっていうのが、その情報を収集するっていうのが大事なんですよね。
うん、
漏れなく。
うん、
で、やっぱりね、情報量が多いということは、より正確性が増すということだと思うんですね。
うん、
で、そのために、まあ、1個の情報だけでは動けないんで、やっぱりできるだけ多くの情報を、ソースを持つということですかね。
うんうん、
それがまず一番最初に重要なことかなというふうに思いますね。
はい。
で、できるだけ多くの人がその情報収集に当たれる、うん、ということが非常に重要かなと。
うん。いろんな人の目で見るっていうことなんでしょうかね。
で、あと、うん、地理的にも。
ああ、地理的にもね。
できるだけ多くの範囲をカバーして。
はいはいはい。
広域の情報を手に入れたい。
そういうことですね。
はい。
うん、
だからやっぱり人海戦術ではないですけども、
うん、
やっぱり幅広く集めるのはいいよね、ということなんですね、うん。
はい。
これが1個目だと思います。行政のやるべきことというか、
うん、
防災減災に、役立つ行動というのはこういうことかなと。
うん、
初期には、
うん、あとはさっき言ったように情報ソースですよね。
情報ソースですね、うん、の信頼性というのもあるんですが、
これは多いほどいいかなと思ってるんですけど、
基本的には多い方がいいと思います。
はいはい。
四捨五入じゃないですけどね、
ええ、
いっぱい情報があったらやっぱり情報量の多い内容のものを優先して扱うということができるじゃないですか。
あ、そうですね。
そっちの方がやっぱり情報としては正確、
うん、
情報工学的にはそっちの方が正確だと言われてるんで、
うん、
そういう選択もできるかなというふうに思いますよね、
はい。うん、
で、あと次に大事なのは その住民の皆さんは怯えてるわけですよ、
はい、
恐怖で、
うん、
それに対していかに正確な現状をね、
うん、
いち早くお届けするか、
うん、
お伝えするかというのが非常に重要じゃないかと思ってるんですね、その次には、
はいはい、
でこれにはどういうことが仕組みが、うん、有効なのかというのを考えるべきだというふうに思うんですね、
うん、
でこれもその情報の正確性、
うん、
その情報が伝わる経路の、信頼性、
うん、
その通信の信頼性というのは内容の信頼性、
あ、そうですね、
これが非常に大事かなと、
うん、
で集めて流してと、
うんうん、
で最後にはその最初の情報が入ってから実際の行動、
うん、
救助活動等を含めた行動に移すまでの時間がいかに短いかっていうのが問われるんじゃないかと思ってるんですよ、
はい、そうですね、救助もそうですし、うん、例えば避難してくれという避難情報とかね、
そうなんですよね、
うん、ある、うん、現地で何が起こってるか、ここが非常に危険度が上がってるよっていうことをいかに早く伝えるかってことですね、
そうですよね、
はい、
それで、まあ、現地の方を安心させるっていうのが大事なんでしょうね、
うん、そうですよね、
うん、
一番怖いのは情報が何も伝わってこないこと、
はい、
こんな怖いことないですよね、
うん、
それでもその救援の誰かが来てくれれば安心するんですが、
うん、
それも来ない情報も来ないってこんな不安なことないですよね、
うん、そうですね、
まずそこに注力すべきじゃないかな
と、何も来ないと、ね、行動が取れませんもんね、不安でね、
う
ん、
でその辺を解消してあげるのがこの、防災の対策、
うん、
というところじゃないかなというふうに思いますね、
はい、
まあ、一応行政ではその災害時に使えるような無線システム、防災行政無線、
うん、
これ幅広いんですけどね、
はい、
こんなのがあるんですけど、まあ、導入は進んでて、うん、今ね 96% くらいですか、
はい、
まで行ってるんですけども、いろんな段階がありましてね、うん、
はい、
どの段階まで行ってるのかなというのはちょっと気になるところですよね、
そうですね、
じゃあそこで 防災行政無線って何やねんという話にね、でこれちょっと説明してもらった方がいいかなというふうに思うんですが、
ちょっと防災行政無線等というのは何ぞやということで、
はい、
市町村防災行政無線同方系というやつですね、うん、から MCA 陸上移動通信システム、市町村デジタル移動通信システム、 FM 放送280メガ帯電気通信業務用ページャー、地上デジタル放送波、携帯電話も及びケーブルテレビも活用した情報伝達システム、並びに IP 告知システムの計7手段のいずれかを活用して、屋外スピーカーまたは屋内受信機等により市町村が災害情報を放送するものを言う、ということですね、
はい、
私の市町村の小学校にだいたいスピーカーついてますね、
ありますね、はい、市営の公園の端っこに立ってたりしますね、
はい、街中にも電信柱の上に、うん、アンテナとスピーカーがついて、うん、流れてますよね、
うん、
まあ、夕方とかね、お昼とか、
うん、なってますね、
流れたりしますよね、
はい、
はい、ということで、まあ、ほとんどの自治体でね、行政から住民に情報を伝達するシステムがね、整備されているということでね、まあ、一番大きなのは、はい、屋外スピーカーなんでしょうけども、地域によったら、ラジオの受信機を、もうその防災用としてね、配っているところもありますよね、はい、自治体でやってますよね、
うん、
はい。はい。この中でね、防災行政無線とはということでね、まあ、ちょっと次のコーナーでね、詳しく見ていきたいと思います。
こちらは JA1FMN 山西です。デジタルモード DX グループ、今日もアクティブに頑張りましょう。ハムのラジオ。
では防災行政無線ってなんやねんということでね、はい、まあ見て字のごとく聞いて字のごとくなんですけども、うん、まあそれはそうやなと、だから本当なんやねんということなんですけど、
はい、
じゃあ総務省によりますとね、この防災行政無線の定義とはどうなってるかということですけども、うん、防災行政無線は県及び市町村が地域防災計画に基づき、それぞれの地域における防災、応急救助、災害復旧に関する業務に使用することを主な目的として、合わせて平常時には一般行政事務に使用できる無線局です。
うん、
いうことですね。はい。 その中身なんですけれども、はい、県防災行政無線ということで、うん、まあ、あの都道府県でレベルですね、
はい、
固定系と衛星系の併用により出先機関や市町村との無線網を構成しています、うん、平常時は一般行政事務用として使われ、災害時には県庁から通信統制を行うことにより県内の市町村等に一斉に緊急通報を伝達し災害現場の状況をいち早く把握すると災害対策に大きく、貢献しますと、はい、いうことですね。
私は茨城県なんですけど、うん、この自宅のそばに県の支所があってそこに大きなパラボラが上がってるんですよね。これがこの衛星系の、うん、通信システムじゃないかなと思うんですね。
なるほど、
ね、うん、基本的に VSAT 使うみたいですけどね、衛星系、はいはいはい、
から今度は市町村ですね、うん、市町村防災行政無線ということでね、はい、同方系防災行政無線というのがありまして、うん、屋外拡声器や個別受信機を介して市町村役場から住民等に対して直接同時に防災情報や行政情報を伝えるシステム、うん、ということですね、うん、はい、でまたさっき言いましたけど小学校にあるとかね、はい、それからディレクターおっしゃったかな、公園の端っことかね、はいはい、電柱についてるとかね、うんうん、でスピーカーもついてて、3L 程度のねヤギが上がってるんですよね。
上がってますね、
はい、アマチュア的に言うと結構低い周波数ですけどね。
なんか垂直変波のヤギだな。
そうですね、
そうですね、うん、はい、
あの地域によりましてはね、まあ、先ほどもちょっと話しました、個別の受信機がね配布されていることもあるということですね、う
ん、はい、これはね電波の届きにくい地域とかね、それからあのお年寄りでちょっと耳が遠いとかね、うん、いう方のために個別各家にですね受信機を備えて大きな声で鳴るようなシステムが導入されているようですね、う
ん、なるほどね。次にあの移動系防災行政無線ということなんですけれども、車載型や携帯型の移動局と市町村役場との間で通信を行うもので、同方系が市町村役場行政機関ですね、市町村役場と住民との通信手段であるのに対し、移動系は行政機関内の通信手段ということですね、はい、
これがね、おそらく唯一情報を集める側の仕組みなんですよね、
う
ん、
あ、はいはい、
でただ ここがですねまだ充実されてない、
うん、
市町村が多いと、
うん、
同時放送まではやるんだけども、うん、情報を集めてくるところまではまだ進んでないところが多いような、実感がありますね。
そうですね、市役所の車に無線機ついてるのあまり見ないですもんね、うん、
見ないですよね、
うん、じゃあ市町村としてはまだその情報を集めるという方になんかちょっとこう力が足りないって言うんでしょうか。
足りないというか、あの自分たちで情報を集めるということがまだ十分にできてないんじゃないかなという感じがしますね、
うんうん、
とはいえその河川とかですね、
はい、
海辺とかの、いろんなデータを計測して、うん、それを情報としているところもありますので、
はいはい、
全くないわけじゃないというところなんですが、うんうん、実際に起こっている内容、
うん、
誰かが怪我をしたらどうしたというふうな情報の収集にはちょっと疎いところがあるのかなという感じがしますね、
うん、そうですね、このなんかテレメトリー系っていうのも確かあったんですよね。
最近あのうちの実家、まあ、南相馬なんですけど、あの川の方を見るとテレメトリーっていうか、
うん、
あの水の量を測ってる装置がですね、なんか随分いろんなところに設置されたなと、
ね、うんうん、私の近所にもありますね、
うんうん、そういうので情報を収集して、
まあ、常時ね監視して異常をこう感知するっていうことなんでしょうかね、
うん、
でさらに言うと、例えば誰が怪我したとかね、
うん、
どこで車が落っこってるとかね、
うん、
そういう情報はテレメトリーで入ってこないんで、
はい、あ、なるほど、
やっぱりそういう情報をいかに多く集めるか、
うん、
というのが大事かな、次の段階かなと、
そうですね、
いう感じはしますよね、
はい、ということで、まあ、あの市町村県都道府県ですね、
はい、
防災 の、まあ、あの無線にかあの関して言えば、ね、こういうふうなシステムがあることあるんですけれどもね、でじゃ あの行政だけで十分に足りているのかというと、まあ、やはり、不十分なところも、ね、どうしてもあると、
うん、
ありそうだなと、
うん、あのもっとあるに越したことがないという感じ
なんです、ね、まあ、なるほどね、
はい、はい、
であの特にあの電源喪失ですね、それにあの 電気がなくなったら、ね、防災無線。
使えないとかね。
うん、ところじゃないんでね。だから、情報もね、多岐にわたるんですよね。うん。だから、もう一つ、行政担当者の方ですね。その方々もね、やっぱりどうしても被災しちゃうという。
うん。
はい。だから、防災の行政無線だけではね、足りないのじゃないかな、という。うん、ということでね、うん、
はい、ま
あ、ここにやっぱりアマチュア無線化のね、登場になってくるんじゃないかな、ということですよね。
はい、
うん、現在ね、日本各地のね、多くのアマチュア無線団体がね、行政と協力協定をね、締結してね、普段から訓練して備えてるということでね。
はい。
はい、だから、そういうアマチュア無線やってる人から、まあ、団体と、うん、そういう、まあ、まあ、契約というんですかね。
うん、
はい。まあ、お互いに。
そうですね。
ね。
いざという時には協力しましょうという協定ですね。
そうですよね。はい。で、まあ私も実はちょっと単身赴任でね、横浜市の方に、うん、住んでたことあるんだけど、そこにも市と協定して、
うん、
やってる団体がございましてね。
うん、
で、よく小学校の避難訓練に登場するんですよ。
ああ。
うん、小学校とかそういうところに無線機、アマチュア無線の設備を置いてますんで、まあ、それの、まあ、定期点検兼ねましてね。
はい。
通信をやって、
で、まあ、避難訓練。そういう時にね、使えないとこもありますからね。そうなんです
よ。はい。ということでございますよね。
はい。
はい。で、まずね、じゃあ、アマチュア無線化がね、まあ、こういう、防災関係にね、関与できる。
うん。
ね。そこの強みとは何かなと。いうことですね。まず通信設備を持っていると。
そうですね。
はい。防災無線ではないですけどね、アマチュア無線なんですけれども、うん、そういう無線設備がありますよと。
うん、
で、特に移動運用ですね。うん、まあ、例えば、ハンディトランシーバー持ってるよと。
はい。
これ移動運用の設備はね、まさに非常時に活用できる。
そうですね。
ということですよね。
はい。
その次に通信に慣れているという。
慣れてるんですね。
そうですよね。はい。で、無線システムというのは、片方向なんですよね。
うん、
単身ですね、
うん。
交互に話さないとダメと。
うん、
お互いに喋っちゃうとね、どっちも聞こえないという、うん。で、この単身ですね、片側通行の通信というのはね、案外難しいんですよね。
そうですね。喋ってる途中のこと忘れちゃったりね。
そうなんですよ。
はい、
通常ね、電話とか、携帯電話とかでは、これ双方向通信ですよね。
うん、
で、まあまあ、どっちかといえば、実際喋ってるのは、片方なんですよ、実はね。
実は。
聞く方と話そうなんですけれども、うん、話すと聞くの切り替えが自然にできるんですよね。
うん、
別に、これからあなたにマイクを渡しますよ、どうぞとは言わなくて済みますね。
はいはい、
うん、でも無線のシステムではね、基本的には交互に話す単身なんで、うん、必ずどうぞって言わないと、向こうが喋っていいかどうかわかんないと。
うん
うんうん、というふうな話なんですよね。
ええ、
で、という、こういう単身ですね、片方向の通信に慣れているのがアマチュア無線化たち。
はい。
ということなんですよね。
はい。
それから、いわゆる何とか通信できるようにするスキルも持っていると。
はい。
はい。なんか聞いててよくノイズ多くてわからんな、もうやめたじゃないんですよね、これ。
そうですね。
じゃなくて、それを、アマチュア無線やってる時もそうですよね。
うん、
しつこく聞くという、うん、ことかね。しつこく言うとかね。
うん、
ちょっと言い方悪いですけどね。
移動してみるとかね。少し動いてみるとかね。
そうそうそうそう、はい。はい、そういう意味で何とか通信できるようにするスキルを持っていると。
うん、
で、何とか通信を確保するような、スキルを持っていると。
うん、
といういろんな
強みがありますということですね。
はい、スキルがあるんですよね。
うん、
我々アマチュア無線やってるとね、別にスキルと思ってないですよね。はい、当たり前だと思ってるんで。
当たり前と思ってるんですけどね。
はい、それが逆に普通の方から見ると、スキルであると。
特殊技能であるということですね。
ということですね。
うん、
というふうな話ですね。まあそういう。うん、そう、我々アマチュア無線やってる人間に対して、とってはね、ちょっとしたことなんですけども、
うん、
それがやったことない方にとったら非常に難しいことなんです。
うん、
ということですね、
はい。はい。
というスキルを、実は皆さんお持ちなんですよ。
はい。
ということですね。
そうですね。
うん。
はい。
まあそういう意味でね、アマチュア無線家としてね、やはり、こういう何かあった時に、ね、やっぱり行政に協力できるということがね、
うん、
まあいろんなことがあるんじゃないかなと、思いますね。
うん、はい。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
引き続きましてね、防災の話ということで、アマチュア無線化として何ができるのか、どうしたらいいのかということを、ちょっとハムのラジオ量に、最後考えてみたいと思いますね、はい。いざという時に声をかけてもらう存在にあり、行動計画に組み入れられてもらう、組み入れてもらうような、そういう必要があると、はい、いうことですね。
そう思いますね。
先ほどありましたけど、行政と、まあ、クラブ局が結構多いんですけれどもね、まあ、そういう防災関連としてのクラブ局を設立している、横浜市がそうなんですけどね、そういうふうなクラブ局とか含めてありますので、まあ、個人だとなかなかね、やりにくいところがあるんで、まあ、そういう組織として、まあ、行政にいろいろと、やり取りできて、何かの時に役に立ちたいなと。
うん、これはあれですかね、行政の中にアマチュア無線クラブを作るってことでもいいんでしょうかね。
そうですよね、
うん、できれば行政で、クラブ局社団局を作っていただいて、うん、そこがそのネットをコントロールするという形が理想的かなというふうに思います、ね、というのはですね、その情報をいっぱい集めてくるわけですよね、うん、その情報の整理が どうしてもいるわけですよ。
そうですね、
まあ、レーティングというか、まあ、クラス分けすると1から10までのレベルの情報がどんどんどんどん入ってくるわけですよ、うん、悪く言えば垂れ流し状態で入ってくるんで、うん、それをそのままですね、行政の対策本部に持ち込まれるとですね、うん、とんでもないことになるわけですよ、うん、だからその前にそれをまとめる、例えば社団局でも作っていただいて、うん、そこのプロがですね、情報を入り分けて優先順位をつけて、その対策本部等に情報を流すと、うん、要するに、まあ、情報のトリアージュというかですね、うん、グレーディングというか、
仕分けというか、仕分けですね、
はい、うん、というのがやっぱり やるスキルがやっぱり欲しいなということではあると思いますね、うんうん、ただその情報の集め方のレベルから言うと、うん、行政では集めきれない幅広いところが拾えるという意味ではですね、うん、情報のセーフティネットかなというふうに思いますね、うん、そういう活躍はできるんじゃないかなと、
はい、
あとはその情報を取り扱うスキル、
うん、
そこがちょっと今後求められるところじゃないでしょうかね、
うん、
じゃあ我々アマチュア無線化としてね、普段どういうことをしておいたらいいのかなということですね、
うん、
普段の QSO などを通じましてね、電波状態などを把握しておくと、うん、大きいですね、
うん、
地域の中となると、特に、まあ、都会とかビルの多いところではね、あそこの向こう側は電波飛ばへんからちょっとメリット悪いねとかね、
はいはい、
で川なんかだと堤防まで上がるととっても、ね、よく飛ぶと、うん、強くなるとかね、まあ、そういうものはやっぱり普段の QSO などを通じてね、その電波の飛び具合ですね、電波状況を、ね、うん、把握しておくというのも大きいかな。
大きいですね、
うん、
それ非常に重要ですね、うん、データとして、
うん
うん、それができないとどっかに中継してもらうとかね、
うんうん
う
ん、
という構想も作っておかないと、
はい、
連絡が取れない地域が発生したりですね、
うん、
そういうことにならないように訓練がいるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
から次に無線設備がですね、やはり常に動作させて操作方法などもね、ちゃんとチェックしておくと、
うん、
要するにいざという時に無線機が使えないということがないように、
うん、
まあ、ハンディ機とかもね、電源バッテリーの点検をしとかないといざという時に使えないとかね、
はい、
ありますから。
私の場合ね、最近のハンディ機というのは、まあ、リチウムイオン電池が多くなってると思うんで、昔の日課堂の時に比べたらね、充放電非常にみんな充電器の方も気を使ってるんで、
うん、
あるところでちゃんと止まってくれるんですよね、充電を。過充電というのはないんですよね、ほとんど、はい、ということは、充電台にずっとほったらかしでいいと。もう私は、ハンディ機、だいたいいつも緑のランプついてます。
はい。
それでいいんですよね、今はね。
ええ、うん。あと、時々使って、
そうですね。
ボタンの使い方とかわからないと周波数変えられないと困るもんでね。
そう。
はい。それだけですね。うん、
D スターから普通のモードにするのどうやったかなとかね。
あります。
ということなんで、まあ、やっぱり常に使って、うん、で、電気はちゃんと、まあ、できるだけフル充電。まあ、最近フル充電よりも 80% ぐらい止めるとかね。
うんうん、
まあ、いろんな充電の仕方があるんで、まあ、それに従って電池がちゃんと持つように、ね、
うん、
できてますのでね。
はい。
そういうところですね。
うん。うん、
で、ということで、あと、まあ、そういう、まあ、クラブ局というんですかね、まあ、組織化できた場合、アマチュア無線化としましてね、防災体制ができて、行政と協力できるようになったら、まあ、どういうことをしていったらいいかなということですね。うん、で、まず、こちらから提供する情報ですね。やっぱり信用してもらわなければ、
はい、
何の役にも立たないんで、まあ、普段から顔の見える関係を作っておくと。
うん、
まあ、その人の情報なら信頼できるという感じですよね。
うん、
まあ、それがクラブとしてでも、まあ、そういう組織にして、
うん、
で、まあ、行政と、まあ、常に、まあ、常にでもね、毎日毎日喋ってるわけにもいかないと思
うんで。そうですね。
ね、
定期的な訓練には必ず参加するとかね。
はい。ということですよね。
はい。はい、
最終的にはこういうことになってくると、やっぱり人と人との、ね、アイコンタクトも含めて、結構重要だと思いますんでね。
うん、
重要ですよね。うん。で、まあそういう意味で、防災訓練とかね、防災イベントがありましたらね、あ、またあいつ来とるわという、まあ行政に思われるぐらいでいいと思うんですよね。
うん。
うん、そういう参加をし続けるということは非常に大切ですよね。まあ逆にアマチュアの方も参加するということで、まあどういうことを今、市としてやってるんかとかね、
うん、
今年からこういうところが変わったよとかね。
うん、うん。
うん。で、まあそれを聞いて、まあ自分が何ができるかということをね、考えることもできると。いうところですね。まあ、毎日毎日考えてられないんで、やっぱりそういう防災訓練とかね、まあなんか、他のところで、そういう災害が起こった時のニュースを聞いた時とかね、そういう時に、うん、まあ一回思い出して、まあ、自分自身整理するということも大切かなと思います、ね。そうですね。アメリカの場合ね、結構、組織化されてましてね、
はい、
アマチュア無線組織も、まあ、もう先頭に立つような、そういう支援とかもね、
ありますね、まあ、
アメリカの行政の方まで期待を当然してるし、
うん、
やってもらわな困るという、
ある
ところもあります
よね。ありますよね。
うん、FCC の、いろんな法律の中にもある程度入ってますんでね、こういうこともね。
うん、
はい。まあ、そういうふうな関係がもうすでにできてるところがあるんですけれども、やっぱりちょっとなかなか日本ではね、まだそこまで、
ね、そうですね。
行ってない。
アマチュア自身はそこまでは今、踏み込めてないような気はしますね。
そうですね。まあ、アマチュア無線化のね、持ってるスキルというのは、まあ、一応、まあ、趣味でのね、いろんな通信してるというのもありますけれども、うん、逆に、それを裏返せば、臨時無線局ができた時のね、そういう設置にね、お手伝いできるとかね。
ありますね。
うん。うん、災害起こった時に、臨時に FM 局が開設されるというのもあるんですよね。
ありますね。
はい。まあ、そういうとこ、時に、やっぱり、役立つ。
そうですね。
人材であると。
アンテナこうやって立てた方がいいよとかね。
そうですよね。う
ん、どこに立てた方がいいよとか、いろいろありますからね。
そうですよね。
まあちょっとしたね、インフラの整備の時に線を引っ張るだけとかね、そんなんでも役に立つかもしれません、
ね。う
ん、
そうですね。そういったと、まあ最終的にはアマチュア無線というのはもう無線機対無線機のもう一番シンプルな通信手段ですので、
うん、
まあ例えば衛星通信とかね、そういう携帯電話とかもどんどん便利になっているので、まあそれ当然ながら、そういう災害の時には非常に大きく役立つし、から最近も衛星とのダイレクト通信できるようになりましたよね。
うんうん、
で、まあそういう意味でどんどん、ね、技術が進化してるんですけども、まあ万が一そういうのが使えない状態、うんなった時には、やっぱり、まあ、最終的には通信手段になり得るかなと。
はい。と思います。
うん、
ということなんで、やっぱりアマチュア無線化として、普段からいろいろ考えておかないといけないかなと。
そうですね。はい、普段は遊んで、ちゃんとスキルを磨いておく。
はい。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日は今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
ちょっとね、ある意味固いお話になっちゃいましたけども、はい、でも大切なことですよね。
そうですね。何も考えないよりはちゃんとどうしたらいいのかっていうのをある程度考えておくっていうのが、うん、まあ訓練と同じですよね。
そうですね。
うん、我々安い電波料でいっぱい電波使わせてもらってるんで、たまにはお返ししなきゃいかんかなと思いますけどね。ま
あ、実際にいろんなところで役立った例が出てますから、
はい、
決してただのお遊びではありませんのでね。
そうですね。
うん、 いろいろ役に立つお遊びであるということを認識していただいて、普段から考えていくのがいいかなと思います。
思いますね、あの参加する機会が多いというのは嫌な話で、災害が多いということなんであれなんですけど、できれば災害を送ってほしくないんですけど、残念ながら日本という国はいろいろな災害があるんで、その時の対応策はやっぱり準備しておかなきゃダメですねということじゃないですかね。
はい、そう思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。あるいはホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セミセミスリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。